ご紹介いたしました渡辺でございます。コーラスを聴いておりましてね、僕の寺でもコーラスをやってるんですよ。で、春はまあ田舎の寺ですから、タケノコが出ますからね、タケノココンサート、それから夏はですね、何でしたかな、夏のコンサートかな、いうことでやってるんですけど、音楽の持つ力っていうのが大したもんだなっていうのもですね、それは春でも夏でもそうなんですけども、大体寺へ足を運ぶっていうことが最近は多くですね、まれなことでなかなか足を向けてくださらないんですが、音楽っていうことが縁になってですね、全然その寺に足を運んだことがないという方がですね、そうですね、ごく普通一般市民の方が半分以上ですね、130人から100人ぐらいの、まあ、参加者があるんですけども、大体半数ぐらいがごくですね、普通市民の方なんです。チケットを発行してするんですけどね、まあ、そういう意味でその音楽、まあうちのコーラスだけではとても持ちませんので、今ですね、音大とか芸大とか、まあ、そういうことで出られた方いっぱいおられますね。でそういうのはそのつまり発表の場がないとおっしゃってくださってですね、ぜひ出させてほしいということで、で出てくるんですが、まあそのですね、中間のサンドイッチみたいな形で僕が少し、目標のお話をさせていただくんですが、今はまあコーラス聞かせてもらいまして、そういう活動をしておられる。つまりもともと寺っていうのはいろんなですね、まあ何て言うんでしょうかね、機能を果たしておったんですね。それが学校ができ、まあいろんな公民館ができですね、そういう機能がだんだんこうそれで移っていく、その中でもう本来の使命というのがですね、いよいよ明らかになってきたといえばまあそうなんですけども、今まあそういうあれをさせていただきましてね、僕自身も大変そういう活動をですね、ご縁としてこの何て言うかな、活動されていくってことは、これまあだいたい大森の力、大森さんの力が足りないと思うんですけどね、僕も全然その音楽の方はダメなんで、まあ、聞くことはそう嫌いじゃないんですけども、歌うとかですね、そういうその声はもうダメなんですけども、皆さんが協力してくださってやってるんですけども、で、まあ、そういうですねことの中で、今日はまあ人の誕生と心身動物の回復というですね、そういうまあテーマをこう出させていただきました。で先ほどのまあこう発表法がですねありましたように、このそれぞれの方が寺にご縁があってですね、そのまあ文法法を聞くというですね、そういうそのことをこの始められた、そういうことの中でですね、そのうちの最後の坪さんにしたら、いつの頃からかこれは自分にとっての自分のことを言い当てられてることで気がついたとおっしゃってましたね。まあそういうことをですね、目覚め、仏教っていうのは皆さんまあここにおられる方はですね、今までもないことだと思いますが、仏教っていうのはまあ漢字で書いておりますのでね、あれ非常に日本では優れてると思うんですけども、実はブッダの教えですよね。ブッダの教えですから仏教です。でブッダっていうのはインドの言葉です。でブッダっていうのは目覚めた人っていうんですね。これはブッダです。寺で5月にですね、地域の小学校の子が地域の文化財を訪ねるというですね、あれも総合学習っていうんですかね、そういうことがあって寺へ来てくれるんですね。で仏教って書くともう一番前です、前です、ひらーっとします。あと私には僕には用事のない話だっていう。 回ですね。はい、これをこの今のですね、もうローマ字知ってますから、だいたいルビン線が中心になってきますから、こうブッダーとかだとね、また全然目の光が違ってますわ。ブッダー、ブッダーですね、ブッダー。仏教はブッダーの教え、目覚めた人。ですから成仏が非常に意味があ あるわけですね。僕たちはなぜ生きるか、先ほどですね、60定年になってから、すげえさっさと言って、皆さんでしたか、ですね、その、文法なんかしなくたって言っていけると思っておったけれども、まあ、年を取るということにおいて考えるようになったと。素晴らしいことですね。つまり、成仏、仏が目覚めた人ですから、課題は目覚めたものになるという。で、それはまあ人間にとってですね、お釈迦様の言葉では出世本来、私は私生まれた仕事の意味ですね。これは別にそのお釈迦様だけのことではなくて、人間誰にでも共通するですね、大きな課題ですね。私は私に生まれて、私は誰でもなくて、他の人でもなくて、私は私よかったというね、そういうことを本当に名付ける、そういうものになりたい。それはお父様は本願が立てられた意味ですね。本来の願いです。本来の願い、目覚めたものになりたいということですね。目覚めていく。で、先ほどおっしゃってましたように、よく聞いておったらですね、自分のことを言い当てられて、お仕事に気がついたらっしゃいました。非常にまあ、ですね、聞いておられた方の実感だなと思って聞かせてもらいました。全くそのとおりなんですね。現代社会というのは対照的な知識、自分以外のことを知るということにしては非常にですね、もうそれは超速の進歩です。それはまあ、釈尊や親鸞聖人の頃から比べたら、今の小学生の方がよっぽどそういう知識はですね、優れてますよ。大体その地球がですね、まあ、その、回っておってですね、太陽が止まっておるなんて、お釈迦様や親鸞様はですね、そんなこと考えるもんじゃないかと思いますよ。今はそうじゃないでしょ。地球が回っておる。まあ、しかし実感としてはね、やっぱり太陽回ってますよね、実感としては。でもまあですね、いろんな、ですね、その、ことが、どんどん進歩していきますと、どうもそれ、ね、地球が、ですね、回っている。まあ、こと。そういう意味でですね、対照的な知識ってのは非常に進みました。対照的な知識が進むというのは、どういう欲求から出てきたかというと、まあ、簡単に言うとですね、便利で快適ということです。まあ、携帯が今ありますね。あるいはなかなか使いこなすの面倒なんですけど、僕は全然できませんけど、いつも家内に文句を言ってますけど、あなたはかけても全然出てくれませんって。僕はかけるだけかけて出すけど、だけですからね。もうこんなこと言われませんしね。それを持ってる方は持ってるんですけど、全然役に立たんのですけど。つまり、この今日挙げておきましたこの民の誕生というですね、そういうそのですねことから言うと、仏教はまず民にしてください、人にしてくださいということですね。それじゃあ人でないのかと、ね、皆さん方は人でないのか、そんなご不便なですねことはないわけですね。何でしょうかね。要するにね、物なんですよ。僕ら現代社会の人間っていうのは。ね。つまり、どういうことかというと、便利で快適っていうことはこれ物の世界でしょ。それにまあ、僕たちは全面的にですね、あんまやめませんけどね。便利で快適。で、もう、そういうですね、その世界の中で便利で快適ということを求めるためにはこうやってやるとですね。でですね、そのもう私の人生全体が先ほどもおっしゃったように、今ですね、そういう意味から言うと、文法をしなくても生きていけると思っておったというですね、そのことをおっしゃっておられたんですけども、そういういわゆる文法というですね、そのことが入り込む余地はないほどにですね、これがもう 人生の全面を追ってるんですね。でそのまま追ってる結果、今どうなってるかというと居場所がないという小学生から、まあ、僕に66で紹介がありましたが66になるんですけどもですね、小学生の高6年から始まりまして、僕らはまあ老人予備軍、おへんさんはまだ老人クラブに入ってもらうのも結構ですけども、市から補助をもらうためにはやっぱりこうですね、正式に登録していただかないと補助がなかったので、登録だけしません、ただし出るのは75歳からで結構ですと言われたんですけどね、つまりまあですね、その僕ら年寄りに至るまでですね、なんかこう居場所がないって言います。これは不思議なことですね。今小学生1年生になると早速もう個室が与えられて、机が与えられましてね、まあ、浜口がその老人の来ることになりますが、僕は昭和21年に小学校に入りました。ですからですね、藁造り入ってこんな机なんてなかったんですね。あの銀の箱でしたよね。そして電気はこんなたくさんありませんから、その一つだけですよ、長いコードが続いてましてね、でこうそのコードは各部屋に持ったようなもんでしたよね、ですからコードのある電気のあるところにみんな過ごすという、そういうまあ生活を送りましたですよ。だからその居場所がないなんですよねそのことが、あの時に居場所なかったですよね今は個室があって机があってですね、例えば小学生もですよ、まだ居場所がないって言ってますね。だどういうことでしょうかね。自分はなんかこう透明人間みたいな感じがすると、つまり生きてるうち実感がないですね。あの神戸の小学生がそうでした。ですね、まさかまあ中学生と思わなかったんですけども、ですね、新聞社に自分がやったんだというまあですね、その投書を送ったんですけども、その時に中が透明人間のような気がするって感じですね。自分のつまり存在感がない、つまりですね、どういうことになってるかというと、人じゃなくて便利で変えてるというのがこれ何かというと、これ道具ですわな。簡単に言うと道具に囲まれた生活ですから、僕たちもですね、その便利で快適、つまり間に合うか間に合わないか、そういう尺度です。そういう尺度の中でですね、もうほとんどがんじがらめになっているんですね。つまり道具茶は物です。人じゃないくらい何か茶物ですね、物にほとんどなってしまった。だからそういうですね、生活の中でこの成仏を目覚めていくっていうですね、そのことはどういうことかですね。これはまあ先ほど新州聖典のお話がありましたが、あのあれですね、この僕もちょっと思い出したんですけど、この論中っていうやっぱ本にそういうかもすごい出てるんですね、今のこの便利で快適っていうですね、そのことをですね、この求めて僕たちがこの生きるというですね、ことをこれは小野町にステーピングで言うと290ページなんですけど、あのですね、こういうふうに言ってるんですよね。まずですね、人間の楽しみというですね、ことに楽に三種ある楽ですね、楽しみで、こう一つはもう悩らずね、まあ趣味とかですね、そういうことですな。最初の下落、これはまあ分かりますね。健康であるとかですね、旅行に行くとかですね、そういうまあ楽、楽しみですね。だから次 けないらこれが趣味なんかですね。いろんな今趣味の会が盛んですけど、そういうですね、その楽。もう一つがね、方楽ってあるんですよ。だからこの仏教をその聞くというですね、僕は目覚め聞くと申しましたが、その思いもかけなかったですね、その自分のまあ言葉で言えばですね、その自分のことを言い当てられておったですね。その仏教は一体何のために説かれておったのかというと、目覚めですね。私が目覚めてないというか、どういうことかといえば、それはまあ目覚めていなければ迷っているか眠っているかですよね。私は迷っておった、眠っておったですね。要するにまあこういうですね、お世話やですから、例えばどこでもですわ、まあだんだん最近はまあ体がちょっとこの弱ってきて、気分はちょっとも昔と変わらんけれども、体がどうもついてこんでねえとですね、おっしゃる。だから先生はですね、それは違うやろとですね、体がついてこんでないんでねとですね、気分が体についてかんねえっておっしゃってたんですね。そうですよね。本当、岡田はうちらで聞いてましたからね、昼から NHK ですね、大調整で、いろんな病気に対する相談のコーナーがありますがね、そしたら70歳のですね、ご婦人の方が、いろいろご相談をですね、先生に、最近こういうところがですね、調子が悪い、ここも調子が悪い、目の調子が悪い、歯の調子が悪い、だから内臓のですね、腸だったかな、調子が悪い、それから目がですね、その調子が悪い。そしたらですね、その先生がですよ、皆さん方も聞いておられた方あるかもしれませんけどね、運転しながら聞いてたんですけどね、順調ですねっておっしゃったんですよ。そしたらアナウンサーがね、順調ですかってびっくりしてね、聞いたら、順調ですって、この年になればね、このぐらいのことは出てくるんですよ、健康に年を取っておられますって言っておられましたですけどね、つまりですね、僕たちはそういう意味で言うと、なんかこう他人が舞い取ったり他人が舞い取ったりしてると思ってますけど、僕たちはですね、そのなかなかそういうそのですね、自分の中が身と、まあ、心っていう、まあ、言い方もありますけどね、まあ見たら、ね、このナイラゴちゃんはここですかな、ほら見ですわね、そういうですね、そのところをこの楽しんでいくというね、そういうのがまあ人生だ、こういうふうにですね思ってるんですけど、さあどんなもんでしょうかですね。それが必ずこうまあ無常心の一生懸命無常心こともありますけれども、それは何もそのですね、人間の将来というんでしょうかね、いざまっていうのを否定的に捉えたっていうんでないですね、本当に目が覚めた場合の捉え方、そうですね、諸行無常ね、先ほど言われましたけどね、それが便利で快適でっていうことを言ってたの中では分からんのですね、位置づけがないんです。現代はこれが非常にですね強いですよ。ですからまあ簡単にしまえば間に合うか間に合わないか、つまり物になっていってしまうんですね。まあ大体今ここに今命がないと生きていく今度の法要のあれが出てますが、皆さん命って言いますけどね、どうでしょうかね、僕らほとんどね命も異なってますわ、まあ大体が、つまり臓器移植っていうことがまあ非常に技術がですね発達して、臓器移植ができるようになりましたね。で心臓もですね移植できる、もう肝臓腎臓膵臓、しかしまあ亡くなった方の 内臓は間に合いませんね。だから生きてなきゃいけない。だからですね、その人間が死ぬということの定義が変わりましたね。脳死という死が持ち込まれましたね。それは何かというと心臓死になってしまうと臓器は間に合うかですよ。全く間に合わないんです。だから間に合ううちにこの人のこのですね、なんとかしてですね、これは死だと定義づけながらない。だから人間が生きるということは意識を持っていろんなことをすることが生きることだから、意識が働かなくなったような脳死はもうこれ死にしようと、脳死は死というのになりましたね。ところがごくわずかな例ですけども、脳死と生まれとった人が意識を取り戻したという、日本大学のなんとかという先生のですね、低温度なんとかというのですね、その治療法が見つかってできたんですね。ですからこのですね、そのやっぱり昔から言われているこの瞳孔が閉じるとか呼吸が止まるとかですね、心臓が止まるという、そういうまあその3つの機能が止まるということによって死を定義してきたことがですね、そんなにそのすぐそれは脳死は死でいいんだというような形で変えられるようなですね、そのことでもないようなんですね。ところがですね、脳死は死だというあの言葉だんだんこうなってきたんですけども、それはどういうところが来てるかというと、結局ですね、非常に ここの命に対する考え方が簡単に言えば、まあ、物ですねというふうになってきた。そうするとこれね、今命がないと一応その欲分さんがこれは小人さんよくわからんねとおっしゃるんです。今命がないと、まあ、考えてみるといいんですけどね。ここでまあですね、この話があちこち行ったりしてあれなんですけど、この物理をですね、この務めるというですね、これをお話ししながらちょっとこっちまで帰ってくるんですけども、皆さん方あんまりあのご縁がないと思いますが、そのお踏みを勉強しておられるというね、昇進講習さんですが、彼のあれがあって、その方たちはひょっとするとですね、ご存知かもしれませんが、三畳目の宮中というですね、お踏みなんです。これはお寺の法務校の時に、まあ、上がることが多いんですけどね、蘭生人と言ってます。蘭生人、親鸞聖人とご命日というですね、そういう三畳目の宮中、もし三畳目のお踏みのある方はお家に帰られたら開いてみてほしいんですけども、ここでですね、今日は蘭生人のご命日としてという書き出しなんです。でここにまあちょっとそのですね、この三河三河寺といいますが、まあ蓮華宗のご縁の深い野田の本性寺さんにですね、その自治野さんの書かれた五条のお国がありましてね、で千年勤まった蓮華さんの500回忌の時にそれが、ね、写真版でね、発行されたんですよ。でそれにまあたまたまそのですね、一年後に読んでるんですけどね、面白いもんですね。そういうまあ関心があったからでしょうね。読んだらですね、まあこのように親鸞聖のことを蘭生人と訳しておられるんですけども、蘭生人、すみさんご命日ったらこう書くでしょねえ。実務さんも連絡書にそう書いておられません。こう書いておられます。明日とご命日でね、今の新設政権は親切にこうやったんですよ。でこういうふうに読んじゃうんですね。でこれは本当はこんなないんです。こう書いてあります。で僕はですね、その非常にこれそういうことってありますよね。皆さんもそんなおそらくです経験があると思いになりますけど、今まで何の気なしに読んでおってもある時また次に繰り返してみるとね、 ある言葉がね、パーッとこう言葉の方から目に飛び込んでくるという、そういう経験がお持ちの方もあるかと思いますけど、僕はまさしくそうでした。1998年平成10年に500回転集まりましてね、その前年だったかにこれできたんですけど、今パラパラと巡っておったんですね。そしたらこう書いてある。そこでです、そこでですね、僕はその仏寺、要するに、本校は親鸞聖人の法ですね、11月28日、本山では御所御本校ということで21日から進まります。皆さん方で言いますとご法事ですよ。 お父さんとかお母さんとかね、そういう方々の3回忌とか7回忌とかっていうですね、ご法事が務まると思いますが、そのご法事の時にですね、僕も寺へ、先ほどありましたように西原町に生まれて、三河の寺へ養子に行ったんですけど、もう二十何年ですね、やっておりますか、寺へ電話が来る時にですね、今度我々の死亡年月日が来るからごめんなさい、そういう法要の頼みの、そんなのが一歩も来てこないですね。お母さんの死亡年月日が来るとかね、それは釈宗があれば死亡年月日なんでしょうけどね、お寺へ電話してくれるときは必ず命にしておられますよ。今度明治は親父の明治が来るんでってね。で、僕はそれって何の気なしに、まあ、さらに明治の日っていうのがありますね。明治の日、命を終わった日ですね。でそれはまあ常識的にはそうなんでしょう。だけどどうもこの字は変えてあるちゅうですね、ことはこの今度のご縁というこういうですね、テーマが決まっているんですが、皆さんどんなものでしょうか。お家のご法事の時にテーマということを考えられたことありますか。去年、ですね、万博が開かれました。テーマ愛地球博でしたね。だから行事にはですね、今大体皆さんテーマがつきますよ。どうですかね、今日も女性の方の大変参加をしておったんですが、ご法事なんかを準備してくださるのは女性が多いと思うんですけどね、本当にあれなかなか大変じゃないですか。もう女性の方はかなわんです。私の妻もかなわんです。だからもうせめてお時ぐらいはもう外でやっちゃうけどね、家内がいますでとか、今よくお尻めぎわけに言われますけどね、なかなかあれ準備大変だと思いますわ。親戚のですね、主だった方の都合も受けなきゃいけないし、日曜日にしようと思ったら早くお寺さんに頼まなきゃいけないしですね、あれなかなかの行事、今で言うとね、イベントですよ。あとでイベントしたら叱られましてね、なんだよ、法事イベントとは何もで、いや、イベント地ってね、そういうしか日本人は使いませんけども、ヨーロッパでイベント中の時にですね、大文字でイベントとかって非常に大切な意味があるんですよ。キリストが十字架にかかったことがイベントというんです。人類の救済のためにね、人類の苦悩になって十字架にかけられたというんで、あのイベントのですね、大文字 E で書くと、そのキリストが十字架にかかったことにするんですね。そういうことから言いますとね、皆さんご法事なんかイベントですよ。それで大文字のそれどうだろう、私のために亡くなった方が命日をですね、残してくださって、つまりプレゼントですよ。命日を僕たち縁のあるものに残してくださった、その何のために残してくださったか、あなたはどんな命を生きてますか、そのことを明らかにしなさいね。僕はだから命日は命日であるとこう言ってるんですけどね。ね、つまり法事っていうのは儀式です。儀式っていうのはですね、どういうことかと言いますと、一つの願いですね、もっと言えばまあ、そこにですね、その仏教の筆は願いというんでしょうけども、意味です。意味が表現されているんですね、儀式というものは。だからですね、その儀式を務め、儀式を行うっていう、
先ほどちょっとあれがありましたが、人間というのはですね、いろんな定義があります。言葉を話すとか道具を作るとかですね、ホモサピエンスとかいろいろいますね。その中でその民族学から言いますとね、人間は儀式をする動物だというのはね、一つの定義がそうですよ。儀式を行う動物、これがですね、人間の民族学でいう定義だそうです。なるほどなと思いました。そういえばどんな国でもどんな民族でもですね、その、まあ、通過儀礼って言いますけど、いろんな儀式があります。で、現代ですね、日本ではこれは僕が手助け取るものも責任があると思いますけれども、ご法事、お葬式、そして月参り、そういうものがですね、ほとんど意味がですね、伝わらないままに行われている、そういうことがあるようなもんですね。で、そのことが先ほどありましたようにですね、その信州のお家にご縁があって嫁いでこられた、そこでまあですね、そのまたまたご縁があって それでですね、その門法に行かれるようになった、大変結果のことだと思いますけれども、つまり通夜とかお葬式とかご法事とか月参りとかね、そういう場はですね、命日は命日であるという意味で、そのですね、本当にですね、その務められていっているだろうかね。その三条目の宮中には村民のところがきちっとですね、こう書いてあるんですよ。なぜその法上するのか、それはもちろん親鸞聖人のこれは本庫のことですけども、まず第一にですね、本願真実の他力真珠の取り、ちょっとまたこれ難しいということは言いますけどね、まず速やかに本願真実の他力真珠の取りてと、その本願真実の他力真珠を取るってどういうことかとですね、それはどういうことかというと、ここに書いてあります、三条の宮中にね、これですわ。我が心のわらおき念心、この念心はね、これです、これではありません。私たちが迷っとるから行くんですな、念心、念心を翻して、こう語ります。だからまあ本願真実のたり真実なんて難しいんですけども、そういうことでは、そういうことの内容は我が心の悪き迷信ね。え、悪き迷信って一体何かということです。それは簡単に言いますと、僕たちは先ほどどうじゃありませんけど、何よりも神よりも我が都合我が思いというものを確かなものとして人生生きていくのものを指ししているということです。今そう思いませんか。幸せってどういうことですか。自分の思い通りになることだな、自分の都合のいいことでしょ、うん、だから仏様よりも神様よりも何よりも自分の都合というものを一番確かなものとしているということに気づくということです。翻してね、これ気づくということ、目覚めですね。我が心の悪き道、迷い心、そりゃそうですよ。降ってくる雨にはいい雨も悪い雨もないけども、テートルボードの歌じゃありませんけどね、天気が良ければ雨だけやるぞ、雨になったら空調を見るってますからね、うん、そうだ、降ってくる雨がいい雨も悪い雨もないはずです。今ちょうどね、ちょうど雨が降ってますけど、僕ら僕豊田のちょっと工場から離れて田舎の方なんですけど、ちょうど田植えに住んだ頃です、今からほとんどあれです30年ぐらい前ですね。それこそ僕がまだ西田に乗った頃は、おしめり祝いって言われましたね。なんかおはぎを作ってね、寺に持ってきてくださるんですね。今日は何ですかって言ったら、いや、おしめり祝いです。
まあ壁の澄んだところで雨を惜しみにいただいてね、こんなありがたいことはない。今日はだから、まあ、骨休めを兼ねてね、おはぎ作ったから持ってきました。一つ仏さんにお供えくださいってね、持ってくる。雨がですね、惜しめるようにするぐらい待ち焦がれておった。今はですね、最初に土が発達しましてね、田んぼでもじゃーっと蛇口ひねれば水ザーッと出てきますからね。3日後に食べしようと思ったら、2日3日前にね、水差しが田んぼにザーッとちゃんと水が入るんですよ。だから今そんな惜しめるようにもしませんけどね。まあそういうものが、これはですね、皆さん科学というものをあれですよ、発達させてきた一番のネックになるものですよ。で今やそうでしょ、20世紀まではいかに自然から人間を守るかという時代だったけども、21世紀からはいかに自然を人間から守るかという、まあまあエコエコエコって言いますけどね、自然にしてみたらいいかげんしもしませんけどもね、え、ほう、そうですよ。今はもういかにして21世紀は人間から自然を守るか、もうこいつはですね、ものすごく肥大化したわけですよ。うんと大きくなった。だからもうですね、そういう意味で言うと、先ほどのですね、内楽も下楽もですね、そのそういう旅行の楽しみとかから趣味の楽しみとか健康の楽しみとかね、そういうですね、そのことをその追いかけていく中でどうなってるか、先ほどのですね、ものですから、ものになってしまってますから、考え方そのものが居場所がないというね、そういうことが出てきたわけですね。で、なんか居場所がないわけじゃないんですよ。居場所あるんだけども、これはですね、生じないんですね。で、進歩ということをまあ普通言いますわ、ええこっちゃってね。皆さんどうですか、人生わずか50年というですね時から、もう今は80年以上になりました。僕もその間に読みるんですけども、本当にですね、その寿命が伸びて日本人が楽しんで生きてるか、本当にこうですね、喜んで生きてるかね。えこの8年間日本で自死される方が3万人を超えて、今は3万8000人とかね、なんかって言いますね。だいたい1日ですね、いやいや3万4000人かあですね、1日80人強ですよね。80人強というか15分に1人だそうです。そういう方たちがこう亡くなっていく、それは亡くなっていくにしたらいろんなですね事情があるんでしょうけど、結局なんか居場所がないんでしょうね。と、居場所がないってどういうことか、本当に自分のことを話し合える友達がないということです。夫婦の間でも親子の間でもね、まあ日常生活のねことぐらいは話ができる。本当に自分が悩んでいる、本当に自分が困っている、そういう問題についてこうですね、コミュニケーション、話し合える。人間ですからね、人の間におるわけですから、人間じゃ、先ほど言いましたね、言葉を話すというのが一つのですね特性なんですけども、言葉を話すことによって人間になったね。その人間が本当にですね、自分の問題について話し合える仲間、友達がですね、いない。それが居場所がないって形でですね、言われているんですね。だから今僕たちはですね、その非常な、よく言いますが孤独ね、言われます。だからその孤独っていうのは都市のど真ん中にあるかっていうと、そうではない。いや、農村のですね、人のいないところにあるかって、そうでない。都市のど真ん中の雑踏の中にあるというふうに言われますけどね。本当にこう、もうすでにですね、高村光太郎がそんな詩を作ってますね。本当にこう腹を割って話し合える友達がいません、火星だったかな、なんとかという詩を作ってますけどね。
そういう中でですね、声を変えるわけですが、その儀式を行うというね、うん、そのあるご縁があって、そのご縁になる人が集まって儀式を行う。それは人が集まると集まらんということに、まあ、ただ月参りっていうようなことはね、僕もお邪魔しますけど、仏壇しておられる奥さんと二人ということもありますわね。そういうこともあります。だからしかし儀式ですわね。それからまあ法事みたいなのもあるし、お通夜とかお葬式というのもありますね。そういうですね、儀式をする、それはどういうことかというとですね、ここはやっぱり共にですね、例えばまあ座るって言ったんですね、今は口から見られませんけどね、共にその場にいるち、場を共にするち、ね、場を共に、これね、その儀式を行うということのね、大の意味ですね、場を共にする、うん、つまりどういうことかと言いますと、場を共にすることによってですね、特にこの蓮如上人がですね、明日は明日であるという、まあ、僕自身も言いましたが、ことでその言っておってくださったようにですね、その今日は蓮如人のですね、ご命日としてということがありますように、場所を共にすることによってですね、大事な課題ですね、大事な課題というものをですね、改めて確かめさせていただくですね、命日は命日だ、つまり亡くなった方を供養するって言いますかね、ご法事とかなんとかそういうわけでね、それはですね、別に否定する必要はありませんけれども、少なくとも親鸞聖人の教えではそれだけ半分ですね。それじゃないんです。亡くなった方から僕たちが供養されている、あなたはどんな命を生きてますか、あなたの生というのは死に向かっている生ですかですね、それともお浄土にですね、向かっている生ですか。ちょっとお浄土ということも専門ですから、ちょっとこれ砕かなきゃいけませんけどね、つまり僕たちはですね、何のために生まれてきたのかっていうですね、それが先ほど僕がまあこうちょっと成仏と書いたんですけども、目覚めたものになっていくですね、目覚める、何に目覚めるかですね、我が命というものはですね、これ皆さん命という字ね、これどういうわけができてるかと言いますとね、僕は思い出されこれ読んであるんですけどね、これね、こっち辺にね、命令の礼重なってできたりします、この命というのは。だから命令という言葉がありますわな、口辺に命令の礼、これはね、先ほど言いましたように両方とも言葉に関係しているんです。もちろん口は食べるということもありますけれども、言葉を話すでしょ。だから命令の礼は、まあ、昔ですね、その地域を支配する支配者が、そのですね、地域 の、 その民主のためにその決まりというものをですね、きちっとこう処理にですね、こう整理させて書かせる、そしてまあこんな旧座みたいなものにね、書くという、やっぱ言葉に関するこれなんですよ。そしてね、これはね、この命という字はですね、どういう意味を持っているかというと、これ命というものは物を食べなきゃですね、もちろんですね、維持するわけにいきません。だけど物を食べとれば維持できるか、だけどちょっと3万何千円ですね、維持されるって言いましたが、何で食べとってもですね、生きていけないってことになりますね。つまり意味のない人生は生きていけない。その言葉っていうのは何をですね、表せるかっていうと、これはこの命は意味を食べていける人間はですね、無意味な人生は生きていけない。だから悩むっていうことは、自分は意味が欲しいんだですね。だから仏教は苦悩ということに意味を見出したんですね。なぜ苦悩するか、
それはどこに立ってるかというと、私がここに立ってる。これが何よりも正しいものとしてここに立ってる。そのことがですね、苦悩、苦しみ、悩みっていうことをですね、もたらすもの。それはわかるでしょ。まあ、人のことは見るさ。僕の寺はですね、娘が3人でした。娘が3人っていうことは、ですね、1人、婿さんもなんなんですかな。2人くらい面倒だけど。したらね、ある時ね、金井がね、虫がついたんです、虫が。どこに虫がついたんだ、チワチワチワ。そうね、電話聞いておったらね、虫がついた。どんな虫やって、なんかわからん。ねえ、ほいたらね、うちへ来てくれることになりました。決まった時はね、まあ、どっちかっちゃ嬉しいわね、それね。だけど、3週間と続きませんね。これですからね。これですからね、次から次へと出てきますから。本当に向こうもしたと思うけどね。本当にね。で、どうなったらいいんでしょうかね。だから、その、向こうさんに文句が言うのは、向こうさんが追ってくれるからですよね。追ってくれるから文句も言う。だけど、追ってくれるのはもう当たり前だからね。これに立てば。当たり前ですよ。どうしたら皆さんね、苦悩をしているときもね、仏教はね、与えられている事実があるちょっと教えてくれるんですよ。なんで苦悩できるか。それは命が与えられているからね。ねえ、命が与えられたから苦悩できる。それはね、死んでから苦悩できるようになりますよ。こっちに迷ってる人間がね、亡くなった人が迷ってくださる、そんなこと言い出すけどね。金の新聞取ったらお前、3日前に飲んだやつが出てきたのは殺人やったくなって、昨日聞いたことないですね。生きとるのが迷ってるんですよ。だから、あなたはどんな命を生きてますか？ねえ、仏事というのは人間を取り戻していく、ですね、大事な儀式なんですね。他の儀式は人間であることを楽しむとかね、人間であることを忘れさせるとかね、そういう儀式が多いです。で、仏事だけは人間が私が私であることを改めて思い起こさせる。つまり、成仏。で、これが日本で行われている儀式は成人式ですけども、人になるんですね。だから仏事というのはですね、成人式のね、実は意味があるんですよ。人になる。それがやっぱものですからね。あなたはどんな命を生きてますか、役に立たなければもう生きてる意味がありません。そういう命しかあなたは生きていないんじゃありませんか。改めて亡くなった方からですね、問われている。だから今成人式やると若い人が騒いでけしからんちますけどね、あら僕はけしからんとまあそれはええことだねと思いますけど、あれ悲鳴だと思いますね。僕らエネルギーじゃないからあんなニュースありませんけどね、若い人エネルギーあるからね、成人式っていうけど、まあちょっとこの関係者がおったらお許しください。大二子が来てね、一票並ぶんだから、なんかまあね、こうお弁当なんか言っていくでしょ。で、若い人はそんなことしたわけじゃないっつってね、でもどこっちゃうと成人式っていうのは、あ、聞きたいと。ではその要求だと思いますね。だからあれは単にその騒いどるわけじゃないと思います。その騒がずに折れるような、つまりですね、その自分の居場所がない、まあ、できるかできないか、そういう中でしかですね、生きることを許されない。もう言ってみたら、こう、圧力をかけて箱の中に、こうね、無理やり押し込まれるようなもんですよ。ねえ、そういう、さや。あのね、まあ、ちょっと脱線しますがね、僕、トヨタなんでしょ。そしてね、まあ、トヨタフランスの工場なんですよ。で、テストドライバーで3年間行っておったの言ってました。おやさん、日本は貧しいねって。 昼貧しいかやって貧しい。何でやったら食事の時間が昼ご飯の食事の時間が3時間あるんですって。これね、これさ、ワイン飲んでさ、ワインもそうだし、ヘリケンも飲めへんけど、その酔っ払うほど飲んじゃいかんけど、ワイン飲んでね、まあ、優雅なもんだよって、まあ、こっちへ来たら、まあ、食べてるね、あれ、かき込んでみたいなもんだよってね、ザーッと、この中に。日本はね、貧しいよって。つまり、食べるために働く。本当に食事をね。だから日本では働くために食べるっていうんだな。うん。
ほいで、
その、3時間もね、日本人はそう食事をとるあれもないもんだから、付近を散歩したりね。だから、まあ、日本では絶対行ったことのない、あの、美術館とかね、博物館に行ったりとか。どうするの？男性の人で、その、働いてる時に、その、美術館や博物館へね、何回か行ったなんて、そうないと思いますよ、日本では。それはね、僕はそれ聞いてね、あんたいいところへ来たね、ぜひそれね、日本に行ってくれって言ってるんですけどね。本当にあの、なんていうんですかね、社会形態というか、あれはそれはまあ、あの、資本主義とかいろいろありますけどね、日本の資本主義とフランスの資本主義は随分違うんですね、聞いてみると。ちょっとね、日本は本当にまあ、別にその、悪く言うわけじゃありませんけど、それ聞きましてね、まあ女性の方も大変だけども、男性は大変になってんだなぁ、ちょっと思いました。ええ。だから、2万4000人の自殺者のうちは、女性が7000人ぐらいで、1万7000人ぐらいは男性でしょ。だからですね、僕はこれは大変なことになってるなと思うんです。で、まあ、何度言ってもあれですけども、まず国内から言ったんですが、そうですね、儀式を、場を共にして行うってですね、それは、これから言いますように、人間というのは生きる意味を求めて生きている。ね。その意味をですね、尋ねていく。場を同じくしてね。で、そのですね、その、じゃあ、その生きる意味。ね。それはどういうことなのか。じゃあ、それから言ってますように、成仏です。目覚めたものになる。目覚めたものになるというですね、そのことが、それは、こっちからここに書きましたように、誰か外から迷わしてるわけじゃなかったと。我が心の悪き認識ですね。そういう、その、これですよ。これこっちですよ。ね。昨日の友は今日の敵じゃないですか、ほら。ねえ、まあ本当に思いますよ。まあですね、あのお友達だと思うと、明日になると話しようと思わないんだと思いますからね、僕たちは。そういうあやふやなものにね、一番確かなものの根拠を置いとるんです。先ほど論法しておられる方がですね、念仏、そのぜひ聖典を開いてということをおっしゃってくださいましたですけどもですね、その南無阿弥陀仏に立ったですね、その信者、念仏というのはですね、簡単な俗に南無阿弥陀仏ですけど、これは奈良と言いますね、仏様の名前。なんで南無阿弥陀仏という仏様が何になられたか。そうですね、名前というのが名は全体を表すということがありまして、名はですね、その全体を表すわけですよ。あの綺麗な花とこう言ったのにチューリップといえばね、はい、そんなもんです。うん。から日本の師匠の次やるのは小指純一だってパッと、ああライオンと違いなのかいと。うん。もう最近みんな真ん中の声出して何言ってくそうだったらね、まあまあ言わなくても。南無阿弥陀仏、何になられた。ね。だから南無阿弥陀仏ということを申し上げると、どういうことかというと、我がここで我が名称を知りないということなんですが、僕たちはどこに立っているかというと、これはぜひ覚えてください。僕たちは年始です。私の都合、私の思いというものは何よりも確かなものとして生きている、ね、そういう世界が人間関係で言えば道具の関係、つまり どこの関係だから間に合うか間に合わないか、利用というか利用できないかだからですね、なるべくあまり当たり障りのないことを言っておく方がいいわけですよ。だから本当に友達さんに出来はしませんよね。でこっちもまたですね、本当に立つべきところに立つことがないから、それはどういうことかちょっと孤立していくわけです、ね。だからナムアミダブスモースというのはどういうことかというと、親鸞聖人はこれを真実の行とおっしゃってますが、真実の行ね、これは真実ということは仏教ではですね、如来ということです。如来様のことです。でどういうことかというと、僕たちは南蛮ダブスを唱えるんだけども、仏様は私に行事をおってくださる、南蛮ダブスという名となって行事をおってくださる。お前はどこに立ってるか、お前は毛なるものに立ってるんではないか、毛でしょうね、思いとか都合というものは、うん、しょっちゅう変わってきますもん、うん。僕孫二人いますけどね、皆さん孫可愛いですか、あんな叶うんですな、ね、まあ、あの娘の方が娘がいいです、いいですけどね、まあ、やかましいしね、まあ、ありくらいとは触るしね、もう上役者になりますから ね、 でも夜になるとおじいちゃんと寝るとガンガン寝るのに来てね、ほんであの布団の上をぐるぐるぐるぐるぐる転がってね、お腹の上と言わず頭と言わず叶うんですよ、頭、うん、でも12時頃はそーっと捨てるんですけどね、うん、孫っちゃさ可愛いっちゃ可愛いけどね、うん、叶うんですね、うん、調子の時は可愛いけどね、調子がないと可愛いです、そんなもんですか、そこに立ってるんです。そういうところに歩みとに立っておくということを南蛮ダブスと申すことによって知らされていくわけですよ。だから親鸞聖人はまあ浄土真実の行、浄土ちょっと面倒ですからね、真それは僕たちは実は仮のところに立っている、仮のところに立っている限りはですね、立てませんよ、立てちったってグラグラして足場を自分だと思ってみたもんです。その私たちにですね、南無阿弥陀仏って名乗り出てくださって、私にお前のところに立ってるのだと、我が心の悪く迷信ね、そこに立ってる。だから仏事を務めるというですね、そのことはそういう意味で改めて改めてですね、その私の立ってる立脚地というものを確かめさせていただく、そういう機会なんですね。ね、これが仏事です。そうでしょう、仏っていうのは目覚める人なんだから、目覚める人のことをするんですからね、仏事、法事は法のことですよね、法じゃない南蛮陀仏ですよ。だから南無阿弥陀仏を中心として行われていく行事ですね。でそのことを、そのことをですね、3回とか7回とか一度務めることによって、実は人生というものが、先ほどですね、あの安田美さんの話が出ておったですけども、人生というものはですね、縁という意味を持ってくるんですよ。どういう縁かというと、成仏、目覚めたものになっていくというですね、いろんなことを経験し、いろんなことを行っているわけですが、そうするとですね、嫌なことがあったり、いい人がおったり、いろいろしますわ。うん、そういうこと全体は、私の根性というものを見せていただく縁というですね、そういうですね、意味を持っている。ね、だから、ですね、仏法を持って生活を明らかにし、生活を持って仏法を明かししていくという、まあ、これは安田美さんの言葉ですね。そういうですね、生活は、ね、どうか始めていってほしいという、それがですね、まあ、今日は真摯の仏事の回復というふうに回答とございますが、仏事ということをですね、そのもし人間が儀式をするというのが人間の一つの定義があるならば、仏事というのはですね、すぐに大事な実は儀式なんですね。その 儀式の意味はですね、だんだんこう分からなくなってきて、なんかこう法上するのやと千年をたたるとかね、まあテレビの影響も大きいと思いますけども、いやあれは先祖が立てるんじゃないんですよ、こっちが立ってるんですよ。これに立ってるからですよ、と隣の息子が事件に全て足を入れるもんね、誰も絶対ないもんね、うちの子供が受かると嬉しいわね、隣の子供が受かるともっと嬉しいね、そんなもんですわ。はあ、僕3人娘いますから経験しました、ねえ、みんな他人がね悩ませるんじゃないんですよ、自分で自分で悩むんですよ。ああそうやったなあ、そうやったなあ、そこはいつも帰らせる、それが浄土中ですよ、初めて帰る場所が見つかった、生阿弥陀仏だから浄土の行です、ねえ、そういうですね、まあ大事なですね、その儀式をずっとこう相続してきてくださった。僕はまあですね、ついこれ昨日上官12日の朝日新聞夕刊長山っていうですね、のにですね、この家族水入らずで祖父に33回って勤めた会食です、会食、要するに分散抜きでね会食した。僕はねここに、袈裟をつけとるものとしましてね、本当に何ちゅうかな、反省せんならんなと思いますわ。どういう法事を僕らは進めてきたのか。どうぞ、そうですね、この皆さん方も、そういう法事、儀式というものをですね、改めてこう、この文法される中で見直していっていただいて、つまり、形が伝わっていけばですね、なぜこういう形をするかということを願いを尋ねる人は必ず出てくるんですよ。形がなくなったらもうその願いも尋ねられませんからね。今は僕はそれの作用じゃないか。それはですね、単にその心身お金が一つ潰れる、それは安いもんですわ。それじゃないんです。日本の将来を考えてもですね、人の将来を考えても、大事なことなんですよ。そのために私はお前さんだなということをね、はっきりさせていく。それは今わからなくなった。ですからここに集まってくださった皆さん方、大変なですね、僕は使命をですね担っておってくださる方々ばかりだと、そういうふうに思っております。それはどういうことかというと、一人一人がですね生活の中心核、そういうものをですね本当にこうはっきりさせていくというですね、そういうそのことが今ね僕は本当に求められているなということをですね、先ほどその小学校6年生の子はもう居場所はないというようなことをですね言うてですね、そのお友達をカッターナイフでですね首を傷つけるというようなことがですね、それはですね特別なことではないんですよね。みんな孤立し孤独の地獄に陥っている、なぜか物になれというですね、人になれということを一遍も言われていないからですよ。物はねみんな大変えられるんですよ。これだってこいつはそれに変えられるでしょ。命はねそんなにいかんでしょ、大体物がないのに命ですよ。その命はいかにもですね大体物があるかのごとくですね、みんなつまり評価評価評価という中でしか見られない、あなたはあなたでいいんだっていうねことをね一遍に言われたことがないです、70点取って買っていたおばあさんに褒めてもらおうと思ったら問題が安かったんだろうって言われたんですよね頑張って100点取ったらみんな100点取ったろうっていう、もうね勉強せんっつったっていうんですねこれ大人のソースがね認められたら嬉しいですよ、お前はお前でいいんだね、そういうつまりですねことが本当に今求められている。それは僕はですねこの新生谷原が今度ご隠居するんですね、今命が、まあ、このままちょっとは今日触れられませんでしたが、今命があなたを生きているというそういうテーマを掲げて新南署のご法事を進めるとしているのは、皆さん方のお気を進めなるご法事はですね、とにかく尊い命をいただいてきているんだって、それは仏になる、つまり目覚めたものになる中願いをかけられた命を生きているという、そういう願いに目覚めていってほしいというんですね。それで本当に僕は、まあ、 可及的にですね、要求されているね、ではないかなと思いますので、まあ、ちょっと僕には申し訳ありませんでしたが、人の誕生と心身の絶に回復というテーマでいただきましたので、お話をさせていただきました。ちょうど時間ですので、これで終わらせていただきます。
先生、どうもありがとうございました。